ほどは子ども祝福式を行うことができて感謝でした。もうしばらくこの箇所から同じ箇所ですが御言葉を学びたいと思います。イエスに触れていただこうと人々が子どもたちを連れてきた。先ほどもお話ししましたが、いつの時代も親が子どもを思う気持ちは同じだと思います。しかし社会がどのように子どもたちを受け入れていたのか、それは時代や場所によって違うと思うんですね。で、当時のユダヤ人の社会では、必ずしも子どもが大事でないとは考えていないと思うんですけれども、社会の中ではあまり重要に見られていなかったようです。聖書の中でも子どもはやもめ、あるいは外国の人と同じように社会の中で弱い立場にある人たちの代表として言われています。それでも人々は子どもたちの祝福を祈りました。後の時代の記録では、贖いの日に祝福のためにユダヤ教のラビのところへ子どもたちを連れていく習慣があった、そんな記録も見られるそうです。で、この時親たちがイエス様に触れていただこうとして子どもたちを連れてきたのも、同じような習慣だったかもしれません。また先ほどお話ししたように、今の時代と違って当たり前のように子どもが大人になるまで元気に生きられるとは限らないわけです。ですから子どもの健康と成長を願う思いはより強かったのではないかと思います。私の両親も、父が9人兄弟で母が7人兄弟でしたね。小さい時はそれを聞いてもあまり不思議に思わなかったんですけれども、よくよく考えると私も3人兄弟で、3人ぐらいが多いですよね。4人、5人となるとちょっと少ないかもしれません。今でしたら、2人いれば多い方という、そんな時代になっています。で、父の兄弟に関して言えば、最初の人はもう幼くして亡くなったそうです。だから実質8人兄弟だったそうなんですけれども、そんな時代だったのかなと思います。当たり前のように大人になるまで生きるとは限らない。だからこそ子どもの健康と成長を願う思いは強かったのではないかと思います。で、聖書の中にも子どもを祝福する場面がいくつも出てきますが、特に創世記の族長たち、アブラハム、イサク、ヤコブ、彼らが子どもを祝福する場面が出てきます。そこではやはり神様の約束、契約を受け継がせるという意味が強かったわけです。特に長男、一番上の最初に生まれた男の子は親の財産、それは7、80年前の日本でもそうだったわけですけれども、親の財産をまず受け継ぐという意味もありますが、それと同時に神様の祝福、約束を受け継ぐものという意味がありました。ですからアブラハム、イサク、ヤコブと続いてきたわけです。イサクは事実上の一人息子でしたけれども、ヤコブに関して言えばエサウとヤコブ、お兄さんがエサウだったんですけれども、神様の祝福は弟のヤコブの方に受け継がれていった、そんな祝福と契約を受け継ぐという意味がありました。それを今の私たちに置き換えて考えれば、信仰を継承するという大切な意味があるわけです。どうしても今の社会は個人主義的な、社会ですから、信仰するのもそれぞれの人次第という、考えは強くあります。で、私たちも、私もまだ本当にまさに子育ての真っ最中であるわけですが、確かに信仰は強制はできません。でも、クリスチャンの家族にとっては子どもたちが救われるという、そういうことを以上にこの 約束と祝福を次の世代へとつないでいくという、まあ、そういう意味があることは確かだと思います。そういう意味で私たちは信仰を継承するということを、もう一度考えていく必要があるのではないか、そしてこの、まあ、子ども祝福式のような時に改めてそのことの大切さを思い起こしたいと思います。さて、親たちはイエス様に触れていただこうとして子どもたちを連れてきました。で、福音書の中でこれまでイエス様は特に病気の人に手を置いたり触れたりして癒しを行われています。マルコの福音書で言えば、例えば5章23節には、娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください、まあ、街道司のヤイロという人が言った言葉ですね。で、6章5節にも、何人かの 病人に手を置いて癒されたと書いています。で、7章32節では、今で言う、まあ、聾哑者ですね、耳も口も聞けない方がイエス様のところに連れてこられて、彼の上に手を置いてくださいと、まあ、お願いされた、まあ、そういう場面が出てきます。旧約聖書では、まあ、先ほどアブラハム、イサク、ヤコブのことを話しましたが、子供の上に手を置いて祝福を祈っていましたが、まあ、イエス様に触っていただく、触れていただくというのは、まあ、子供たちが病気をしないで健やかに育つようにという、まあ、親の願いが現れているのかな、そんなふうに思います。さて、2番目の点ですけれども、ところが弟子たちは彼らを叱ったと書いています。なぜ弟子たちは子供たちを連れてこようとする親たちを叱ったのでしょうか。まあ、先ほどもお話ししたように、確かにとても忙しいイエス様を気遣ったというのもあるかもしれません。でも、もう一つはやはり当時のユダヤ人社会では子供は一人前に扱われていなかったということです。特にイエス様は教師、ラビとも呼ばれていましたので、教師のところに、教師であるイエス様のところに子供が来るなどふさわしくないと弟子たちは考えたのかもしれません。あるいは、本当にもうイエス様は忙しい、お疲れなんだから、もうこんな子供たちの世話をしている余裕なんかないよという気持ちで追い返そうとしたのかもしれません。しかし、どちらにしてもイエス様の思いを弟子たちは全く理解していなかったということです。少し前にあります9章の36節37節を読みたいと思います。まあ、さっき子供たちのメッセージでも言ったんですけれども、9章の36節37節を お読みします。それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです。ここでイエス様は子供たちを通して大切な真理を弟子たちに語られていました。まあ、さっきも言いましたように、子供は社会の中で一番弱い小さな存在、まあ、そのシンボル、象徴です。子供に律法を教えるのも、子供たちが学ぶことも、もう時間の無駄とさえ考えられていました。その子供をご自分のそばに立たせた上でイエス様は、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は、受け入れる人は私を受け入れるのですと言われました。まあ、弟子たちもイエス様に従っていたとはいえ、その当時のユダヤ人ですから、弟子たちから見れば、まあ、さっきも言いましたように子供は、立法を学ぶことはできない邪魔な存在と考えていました。そして10章13節にあるように、実際に弟子たちは子供たちを邪魔者扱いしているわけです。そんな子供を受け入れなさいとイエス様は言われました。で、ここで受け入れるという言葉ですけれども、まあ、英語での聖書で言えばウェルカムになっていることから分かりますように、もう喜んで心から歓迎して受け入れるという言葉です。だから、しぶしぶもうしょうがないなと言って じゃなくてですね、もう喜んでもう大歓迎するというような受け入れるという言葉なんです。心から歓迎して子供たちを受け入れる、それはまさに神様が私たち罪人を無条件で受け入れてくださるように、小さな存在とされていた子供たちを 100% 受け止めるということ、邪魔者扱いしていた子供たちではしかしその価値を認めて喜んで交わり尊ぶことです。まあ、残念ながら弟子たちはイエス様の言われたことを理解していませんでした。そして実際の場面で思い出すことができなかったわけです。まあ、私もあまり子供の、なんて言いますかね、関わり方がそんなに本当に分かるわけではありませんけれども、聖書からも教えられる、今のイエス様の言葉から教えられることは、子供のことを世話をするとか保護する以上にですね、彼らの子供たちの価値を認めて尊ぶという、イエス様はそのようにされていたように思います。もちろん邪魔者扱いするよりは、まあ、大事にする保護するということも必要ですけれども、それ以上に子どもの価値を認めて喜んで交わり尊いものとされた、まあ、そんなイエス様の思いを私たちは、受け止めたいと思うんですね。ですからイエス様は、神の国はこのような者たちのものなのです、あなた方に言います、10章に戻りますね、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言われました。9章37節と合わせて考えると、イエス様が言われたことの意味がはっきりしてくるように思います。イエス様は子供を受け入れなさいと言われました。どうやったらそういうことができるでしょうか。まあ、大人は当然のように自分は子供よりは上だ、社会の中ではより価値があると思っていた。でもそんな思いを捨てることが必要だということです。当時の社会の中ではこれ以上小さいものはないと考えられていた子どもたち、その子どもたちを受け入れるということは結局自分の誇りやプライドを捨てることなしにできることではありません。だからイエス様はご自分の名のゆえに、小さな子どもたちを受け入れる人こそ私を受け入れるのだと言われました。さらにイエス様を受け入れた人はご自分を使わした方、天の父なる神様を受け入れるのだと言われ、天の国はこのように小さい自らを低くする人たちのものだとイエス様は言われたわけです。子供のように神の国を受け入れるとはどういうことでしょうか。まあ、先ほども話しましたように、決して子供は罪がないとかですね、まあ、一番間違いやすいことは子供は罪がないから受け入れられるとか、そういうことを言っているのではありません。もう生まれた時から私たちは罪人として生まれています。決して子供が罪がない、無垢だから受け入れられるというのではありません。しかし子供はやはりどんなわがままで、やんちゃであっても素直であることは確かだと思うんですね。素直な心で神様の招きを喜んで受け入れるということです。神様が救ってくださるということを素直に受け入れること、いろいろ理由をつけては断るのではなく、イエス様が私のところに来なさいと呼んでおられるその招きに素直に従うということです。そしてそれはやはり結局自分を低くする、へりくだるということではないかと思うんですね。私たちはだいたい極端になります。自分には救われる資格があると高ぶる人、あるいはいやもう自分には救われる価値はないよとためらう人、どちらも神様が喜ばれる姿勢ではないわけですね。神様が用意してくださっている救いをいろいろな理由をつけて受け入れないということは、結局まだ神様の前にへりくだっていないということです。まだ自分で自分を救うことができるという意識があるということではないかと思うんですね。でこの10章、マルコの福音書10章のこの子供たちの出来事の次に出てくるのが、ある金持ちとイエス様のエピソードです。真面目で敬虔なこの人でしたが、結局は自分の財産に縛られてイエス様の言葉を 受け入れることができずに去っていきました。そしてイエス様は、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですと、あの言葉を言われたわけです。子供たちには失うものは何もありません。そして子供たちは自分で自分を救えるとも思っていません。ただ素直にへり下って神様のもとへ飛び込んでいく、この姿勢を子供たちから学びなさいとイエス様は言われているわけです。さて最後の点に入っていきたいと思います。さてイエス様はこのように弟子たちに大切な真理を語られた後、子供たちを抱き手を置いて祝福してくださいました。子供たちを抱きしめて、おそらく一人一人手を置いて祝福してくださいました。イエス様に少しでも触れていただければと願っていた親たちの思い以上のことをイエス様はしてくださったということです。でこの場面を、さっきも言いましたが、実に多くの人たちがイメージを膨らませて絵にしています。笑顔で子どもたちに囲まれているイエス様の姿は、私たちにとってのある意味イエス様のイメージそのものではないかと思いますし、それが私たちが見習うべき模範ではないかと思います。教会にとって子どもたちはどんな存在でしょうか。かつてはですね、今もそうかもしれませんが、厳粛で厳かな礼拝式の場に子どもたちはふさわしくないと、そういう考えもあったと思います。あると思います。今でもどこか私たちの中にそのような考え方、思いが私たちの中にあるかもしれません。国分寺の新街道を建てた時もですね、そのあたりの議論が結構したなということを思い出します。結局は母子室というものは作りましたけれども、ただ昔の考え方では本当に母子室を作って子どもたちはそこに閉じ込めるもんだという考えが非常に強かったと思うんですね。でも国分寺の街道を建てた時も、やっぱりやむを得ず必要な人のためにそういう部屋は作るけれども、でも必ずしもですね、子どもたちがそこにずっといればいいとかそういうことではないだろうと、そういう議論をしたのを覚えています。私たちの教会もそうではないか、ある意味後ろの母子室があれだけ充実しているのを考えれば、昔は子どもたちはあそこっていう考えがひょっとしたら強かったのかもしれません。私たちの仲間の宮崎にある教会ではそもそも母子室は作らなかったと言ってました。後ろにちょっとスペースは作ったそうなんですが、そういう街道のあり方にも考え方は現れているわけです。もちろんそもそも子どもたちが教会にいないということが一番残念なことで、だと思うんですね。確かに子どもたちが叫んだり暴れたりして礼拝式が成り立たないということは避けるべきだと思います。しかしだからといって子どもたちを礼拝から締め出してしまえばそれで解決するのでもありません。子どもたちも共に礼拝を捧げつつ神様を賛美し、御言葉を聞くことの喜びを共に味わっていく、そして伝えていく、それが大切である。そしてそれは忍耐も必要だと思います。慣れることも必要です。そして時には叱ることも必要かもしれません。でも大事なのは共に神様の祝福を受け継いでいくということではないか、そう思います。今朝の箇所でイエス様のお姿御心にそれが近づいていくことではないかと思うんですね。でも弟子たちのように確かに騒ぐことをどうしても受け入れられないという方もいます。そういった方への配慮は必要ではないかと思うんですが、しかしそれ以上に教会に与えられている子どもたちの尊さ価値を考えるなら、私たちはさまざまな努力や工夫をしてでも子どもたちが共に礼拝を捧げる方向を目指していきたい。そして私たちの教会もまだまだですね、子どもたちがただ出席している状態から積極的に礼拝を捧げる方向へ向かっていくことは御心にかなったことであると私は信じています。私たちの教会もまだまだ工夫と努力が必要ですが、 さらに豊かな祝福、礼拝を捧げるために共に祈り考えていきたいと思います。子どもたちが祝福されるということは、信仰が受け継がれていくということです。今朝改めて子どもたちと一緒に礼拝、そして祝福式を行いましたが、信仰、祝福を受け継いでいくことの大切さ、その意味で私たちに与えられている子どもたちの尊さ、まあ、それは親にとってだけでなく、教会にとって本当に尊い存在であるということを共に覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。